つくる草津、
中谷所長のちょっといいトーク。
皆さんこんにちは。今月も始まりました、あすくる草津、中谷所長のちょっといいトークです。
この番組はすべての子どもたちの幸せを願って、草津市立少年センターあすくる草津に勤務する私中谷が、今話題になっている青少年問題や子育てに関する悩み事、困りごとを皆さんと一緒に考え、解決の糸口を探ろうとするものです。
所長の経験をもとに、お世話になった方々や関係者の皆様の中から多彩なゲストをお迎えいたしまして、番組をお届けいたします。時には音楽を挟みながら、軽快な語り口調で繰り広げられるちょっといい30分をどうぞご一緒にお過ごしください。
お相手は私、草津市立少年センターあすくる草津所長中谷公彦と、
そしてアシスタントの菅野ララです。どうぞよろしくお願いいたします。所長、2月になりました。
そうですね、早いもんです
ねこの番組も始まりまして、今日で11回目となります。
11回目になりますか。
はい、もう来月にはですね、やがて1年ということになってきますね。
1周年になるんですね。
そうですね。さあ、学校では2月を迎えまして、いよいよ3学期のまとめということになるんじゃないでしょうか。
そうです ね
そして、まあ、3学期をまとめるということは、まあ、1年間の総仕上げ
ということになりますよ ね
子どもたち今どんな風に過ごしているんでしょうかね。
最上級の学年、小学校であれば6年生、
はい、
中学校では3年生ですよね。
はい、
卒業を控えて本当に総仕上げの時期、
はい、
とりわけ中学生というのはもうご承知のように、
そうです、
ね、次のステップはね、エレベーターじゃないから、
そうなんですよね。
自分で、進路を決定して、はい、その受験も含めてですね、
そうですね、
非常に厳しいっていう意味だけ、そういう時期を今ちょうど迎えてるんじゃないですかね。
もうどの子もみんな今ピリピリした状態でですね、
そうですね、
悪い風に
ね、
風邪ひかないように。
ちょっとね、この1月から2月はね、例年インフルエンザね、
そうなんですよね、
ここはねちょっと神経使うとこじゃないですか ね
私担当しております情報番組でもですね、なぜ受験がこのインフルエンザの時期にあるのかインフルエンザのない時期に受験を持ってきたらどうかという意見がね、たくさん来てましたね。
やっぱりそうですか、
はい、
そうですね。
ね、今日はゲストにその関係にももしかしたら
そうですね、
道筋があるかもしれない。
多分どんなことを聞いてもね、はい、答えていただける方だと思うんで、
はい、
いろんなこと聞いてみましょうかね。
はい、それでは今日、第11回目の今日、どんな内容になるんでしょうか。
はい、今日は弁護士の峰本浩二さんをゲストに迎えて、現在社会問題になっているいじめをはじめ、青少年問題の核心に迫るとともに、その解決に向けての糸口を探ります。私も今からとても楽しみなんです。
はい、今日もどんなお話が飛び出すのか、とても興味深いですね。では曲を挟んでゲストの方にご登場いただきましょう。まずは所長セレクト、今日の一曲は何でしょうか。
私が音楽に興味を持った時の最初の出会いであるボブ・ディランのね、
ボブ・ディラン、
ライカ・ローリングストーン、4月にね、この来日して大阪公演するんですよ。まあ、それも記念も兼ねて、
この4月に、
この4月です、
行かれるんですか。
今チケットを手に入れようとしてます。
あ、そうですか、はい、またその感想も聞きたいところですが、それでは曲紹介今一度、お願いいたします。
ボブ・ディランで Like a Rolling Stone。
では本日のゲストをご紹介させていただきます。今日は弁護士の峰本浩二さんにお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速お話をお聞きしていきましょう。峰本さんは現在草津市の青少年問題協議会の顧問でもあるし、本市のいじめ防止対策会議の中心メンバーでもいらっしゃいますが、私も学校現場の時に峰本さんとお出会いをしたんですけれども、その時からずっと思ってるんですが、今や峰本さんは、まあ、関西だけにとどまらず、まあ、全国ネットで活動はされてるんですけど、もともと弁護士だということなので、私がストンと落ちてなかったのは、例えばこの青少年問題や、とりわけ私みたいに学校現場の教員してた時の学校教育の関係者と深く関わっておられますよね。
はい、
でそのきっかけとなったこととはどのようなことからでしょうかね。
はい、 あの特別なエピソードがあるわけじゃないんですけども、もともと私自身が弁護士になる前に、はい、学校の先生もなりたいなっていう思いもあって、
あ、そうなんですね。
でその中で、まあ、あの弁護士のという仕事に就いたんですけども、まあ、なった時からやっぱり片一方で弁護士としての業務というかビジネスの仕事も、はい、あのやりながら、あの同時にこうライフワーク的に、あの子どもの教育や福祉にあの仕事、まあ、子どもの、あの権利の人権保障であるとかということについて、はいはい、まあ、積極的に関わりたいなという思いをあの持ってまして、同時に結構あの私ぐらいの年代の弁護士は多いんですけども、はい、まあ、ビジネスとしての弁護士の仕事と同時になんか公益的な活動をしたいって思って、はい、弁護士になってる仲間っていうのはたくさん
やっぱりそうなんですね。
そうなんです。その中で自分自身は子どもの権利に関わることをやりたいというふうに思って、でその中で、まあ、いろんな事件に出会う中で
ですよね。
そうです。
あの頃からいろんな学校関係で事件もありましたもんね。殺傷事件ありの実際にね、いろんなことが起きてた時代に峰本さんあたりが学校の先生方に、実際にサポートしてもらう姿を僕も見てて、どうして弁護士の方がビジネスでやっておられるわけじゃないけどビジネスなんだろうかなんて思ってたんですけど、今少しそのことが分かったように思います。それであの随分以前からいろんな子どもの、まあ、見立てというのかね、子どもが起こす行動にはその必ず意味があるし、その背景があるみたいなことをいつもおっしゃってて、我々に示唆をいただいてたんだけれども、その中でね、峰本さんのお話の中によく出てくる愛着障害、これもよく聞きました。峰本さんから愛着っていう非常に大事な、子どもたちの中で愛着を持って何か接してもらうことが非常に大事なんだけど、その愛着障害っていう言葉を使われて、現在モダンとなっている反社会的もしくは非社会的な行動をとる子どもたちとこの愛着障害、どのような関係があるんでしょうかね。
あの、まあ、愛着障害というか、あの障害という言葉が入っているので、ね、ちょっときつくきあの聞こえるかもしれませんけれども、
はいはい、誤解のないようにね、
はい、あのそこはあのこう親子の愛着形成がこ うまくできてない、あの、はい、もうあのめちゃめちゃ単純な言い方すると、あの子ども自身が親の愛情をあの十分に感じることができない環境、はい、あの育ちの環境の中でできた時に、まあ、子どもが抱えるいろんな問題で、まあ、一番あの本質的なというと、あのやっぱり子ども自身が少し自尊感情が低めに、はい、自己肯定感が低め、はい、それは親から親御さんから大切にされてるという実感が弱い、
ね、
愛されてる大切にされてるという実感が弱いなので、はいはい、それがやっぱり自己肯定感のあの人間の人の自己肯定感のベースを構成するっていうふうにあの申し上げていいかなと思うんですね。だからここが弱いと自己肯定感がやっぱり低くなりやすい、もうすぐに自分はダメだって、うん、いろんなことについても諦めてしまうとか、あのいろんなことに自信を持って取り組めない。で、もう一つこの家庭の中で あの愛される実感が弱い時には、まあ、親御さんという一番本来で言うたら一番信頼できる
大人、そうですよね、
身近で一番信頼できる、絶対見捨てられたり裏切られたりすることがないという親御さんとの関係で、まあ、なかなか実は親を信頼できない環境の中で育ってきた時には人への信頼感がやっぱり低くなるので、やっぱりいろんな人間関係の中で不信感や孤立感を感じたりしやすいっていうことになるとか、あの親子関係という こう愛情安心安全の基地みたいなものがあって、子どもってあの新しいことを経験したり何かあのやろうとする、新しい人間関係入るとか新しい
ことを始める
時っていうのはもういつも不安ですよね、
不安ですよね。
だからあの人間ってもういつも不安なんですけども、やっぱりそれはあの親子のこういう安全基地に戻れる場所があるっていう感覚があることによっていろんな不安なことも乗り越えてチャレンジしていけるっていうところあるんですが、この安全基地の弱い子どもはやっぱりずっとその不安感がを抱えた、いろんなことに不安を感じやすい状態がずっと続いてしまうので、こういう自己肯定感が低い、自信がない人をなかなか信頼できない、不安感が強いっていうのが、まあいろんなあの学校現場学校現場においてもこういろんなその行動がちょっとイライラして攻撃的になってしまうとか、
ですよね、
ちょっとした人間関係のもつれの中で非常に傷つきが大きくなってしまうとか、いろんなことが不安で逃げてしまうとかっていう、こういうさまざまな問題や心配な症状として出てくることがあるので、まあ、その状態の中で結果的には学校現場でも居場所を失ってしまうん
ですよね。そこに居場所を自分で作れない、うん、入っていけないっていうこともになってしまうんですね。
そこで寂しさが、それがいろんな攻撃性として現れてきてしまうとか、それと逆にすごく元気のない姿、消極的な形で現れてしまうとかっていう中で、学校の中でも居場所を失っていくっていう、まあ、悪循環にはまっていく、まあ、その中でいろいろとそういう環境の中で暴力の学びをしてしまうとか、いういろんな人間関係の中で失敗していくっていう、まあ、悪い学びもしてしまう、
そこの中でね、
それがずっと継続的につながっていって、本当にそこでしっかり愛情の保障ができない、発達の保障ができない環境が続いてしまうときに、反社会的な行動や非社会的な行動が出てしまうということにつながっていくって、まあ、先中田先生さんがおっしゃられてた中に、子どものいろんな問題や課題には必ず理由があるって、もうその通りで
意味がありますよね。理由があるんですよね、
はい、ね、そこに、まあ、そういう子どもたち自身の自己肯定感の低さや寂しさや不安感の強さみたいなのがその原因となっていることが多くて、ね、この原因としてそういう家庭の中のいわゆる愛着 の環境の問題とかが出てくるっていう、
本人が感じないとダメですよね。これは多分そうなんでしょうね。愛情与えたって大人が思ってるんじゃなくって、子供がその愛情を感じるということが大事
ですね。大事ですね。愛情と、まあ、安心感安全感っていうのがやっぱり子供の育ちの中では非常に大事だと思います。もちろんこれはもう家庭だけの問題ではないんですけども、ね、教育の現場でもそ
うです。で、ね、私いつも思うんだけども、十分その愛着っていうのか、そういう愛情を、まあ、受けられなかった、いろんな理由があるでしょう。でもそれに代わる周りの大人から愛情をもらうことは OK ですよね。
そうです。
それが多分峰本さん、学校の先生もそういう愛情を与えられる人ということで、そこにサポートされている部分もあるのかなと思ったり、勝手に解釈してるんですが、
そこはそうです。
そうですね、まあ、
もう子どもの育ちのためにはもうそういう愛情面の保障であるとか、それから、まあ、いろんな生きていく時のスキルみたいなことの学びの発達の保障みたいなことも大事なので、はいはいはい、まあ、それは基本的には家庭の中、家庭が非常に重要な役割を担っておられるんですけども、同時に当然もう学齢の子どもになってきたら、学校現場での愛情保障発達保障というのはもう非常に大事だというふうに思います。
で、あともう一つ続けて聞きたいのはね、峰本さんは本市の学校問題のサポートチームの中心としては、まあ日々学校のサポート今も重なるんですけど、で今いろんな先生方と関わったり、まあ、学校現場に行かれるのかどうか、改めて今の学校教育をどのように感じておられますかね。学校ってもつくね、なんかいろんなことがあるじゃないですか。
今は中田先生も感じておられると思いますが、はい、多分問題行動みたいなことの、はい、昔と比べるとちょっとむしろ激しさから言ったら少し
落ち着き減少してますよね
、はい、特に激しいもの、
激しい、そうです、
落ち着きがないとか、はい、ちょっとちっちゃな人間関係トラブルがいっぱい起こるとか、まあ、こういうのは実は多いんですよね、はいはい、でも非行とか、はい、外に出て行って大暴れするとか、
何か問題を起こすとか、そういうことが、ね、激減してると思います。
激減してるんですよね、はいはい、だから学校の中でいろいろ居場所探しをしやるっていうところはいっぱいまだ起こり続けてるんですが、もう同時に今私一番気になってるのは不登校がやっぱり増えてきてるって、
これ全国的にも全県的にもこの草津市においてもね、はい、特に小学校で増えてるの、これちょっとものすごく大きな課題かなと今僕も自身も思ってます。
はい、それは感じています。で、これはもうもちろん不登校のある原因としてはもういろんな原因が重なり、はいはい、学校の要因があり、家庭の要因がありみたいな、いろんなそれ
重なってますよね、
重なってます、いろんな要因の重なり合いの中で起こるんですが、まあ、一つやっぱり学校の中で居場所を見出しにくい子どもたちが増えてるって いうところがあるので、やっぱりそこ の理由も見立てしながら、やっぱりこれ学校に来れなくなって、もし家庭の中で引きこもるみたいな状態になってしまうと、やっぱり育ちの場の保障という点では非常に、
ね、絶対影響出てきますよね。
もちろんもう 今不登校になっている子も無理に学校に回復とかって、そんなことを目的にする必要はないんですけれども、はいはい、ですけれどもやっぱり基本的には学校の中で居場所を失うことがない、学校がしっかり
予防的なね、
つかんで止める取り組みというのはすごく重要かなというふうに思いますので、ここをどうやるかというのは多分これ不登校になってもいいよっていくと、もう非常にしんどくなると思います。
加納さん、そういうことでね、
時間、
はい、峰本さんとお話しするとね、多分この30分でいかないと思うんだけど、一応ねちょっとね入り口と、
はい、
ちょっと解決の糸口でヒントいくつかね、多分峰本さんおっしゃってると思うんですよね。
私もいろんなことをねちょっと
考えるでしょ
考えて知らされましたね、はい、
でここまでいっぱいね、はい、せっかく峰本さんに来ていただいて、
はい、
曲も峰本さんね、
そうなんですよ、
選んでいただ
いて、
はい、ご本人さんから曲の紹介していただいて、
ね、
いい曲挟みましょうか。
ちょっとブレイクしてまた、続けてお話をお伺いしましょう、はいはい、それでは峰本さんの方から曲の紹介をお願いしましょう、
はい、ミスチルの花火をお願いします。
さあ、大変興味深いお話が続いております。それでは所長、
はい、
もう一つ、
はい、
峰本さんにお伺いしてまいりましょうかね。
この間ねテレビ見ていたらっていうかニュースなんかでね、峰本さんの名前聞いたんですよね、
はい、
で何かなと思うんだね、スクールロイヤーの話で峰本さんにコメントもらったりしてる、なんかそんなことをちらっと見てね、あ、スクールロイヤーって、ね、
スクールロイヤー、
ロイヤー、ロイヤーっていうのは多分弁護士のことですよね。法律家みたいなところがあるじゃないですか、
はいはいはいは
い、いよいよ学校にも弁護士っていうことはスクールロイヤー、うん、ということはそういう制度をね文科省もちょっとやり始めたんだけど、僕の知る範囲では、
はい、
その学校に関わっていろんな法的根拠も含めて主催いただいてた峰本さんなんかこれの多分走りやと思うんですよ。
なんかテレビにもたくさんご登場いただいてる、
そう、はい、NHK の、この某放送局の、
もう NHK って言ってしまいましたが、
はい、日曜討論なんかでも、ね、
1時間前
に、そういうところにも、ね、出演されて、
そうですか、
昨今の、ま、いじめ問題であるとか人権に関わっても含めてだけれども、うん、いわゆる子どもの人権も含めてね、はい、そういう視点で学校の先生や保護者さんや当然本人もそうだけれども、はい、そういう活動もされてるんですよね。でここで最後に聞いていきたいのは、一般には馴染みがないけれども最近スクールロイヤーということを耳にするんだけど、その役割について少し峰本さん教えていただけますか。
はい、
一番創始やと思います。はい、
もともと2000年ぐらいから、
はい、
弁護士が学校現場の相談を弁護士が聞くみたいな制度ができてきて、
はいはい、
草津市も、もうかなり前にやられて、
ね、
私も行かせていただいているんですけども、
ね、
ちょうどスクールロイヤーという名前をそのまま使って本格的に制度化しだしたのは2013年に大阪、
やっぱ大阪ですよね、
大阪府教委がやりだしたんですけども、はい、でそこから3年後2018年ですかね、
はい、
文科省が5年後ですかね、はい、文科省がモデル的に予算をつけるということで、
その必要性を感じてでしょうね、
本格的に使われるようになってきたっていうのが、ね、まあ、始まりで、はい、今、まあ、全国にだいぶ広がりつつあります、はい、弁護士会も一生懸命その要請というか、
なるほど、
検証をやったりして取り組みを、
そうですね、全国ネットやとそれ
ぐらい、
ね、人いりますもんね、
少しずつこう広がっていってるっていう状態にはあるんですけども、はい、まあやっぱり非常に大きかったのはいじめの問題については法律ができて、はい、
できますよね、
はい、やっぱり学校現場がちゃんといじめの防止に取り組まないといけないというのが、まあ、法律上の義務として、
で
いじめを発見、いじめの定義も決まって、いじめシグナル発見したら交代をしないといけないというようなことがかなり法律やガイドライン
に、そうですよね、
決められましたので、まあここで、でも現実にはすごい悩むんですね、実際の対応の学校現場で起こる
とき
は、
ね、なかなか微妙なところもありますしね、
学校の先生なんかはもうそれに具体的な一個一個のケースにてどう対応したらいいんかというか、どんなふうに調査したらいいんかとか、子どもの支援とか保護者への説明とかも含めてどうせしたらいいのかっていっていっぱい悩むことあるんです
よ、ね、
でこれが実は法律的な悩み
ですよね、
イコールなので、
疎いですからね、学校の先生もね、
そういうことをやっぱりちゃんと 相談をしたいとか、学校の事故の関係なんかでもやっぱりいろいろなケースが起こってきてるので、その危機管理の視点、子どもの、事故防止の視点なんかにも、やっぱり法的な、知識みたいなことも必要になってきてるので、そういうところでやっぱりニーズが非常に高まったりとか、
そうですよね。
もう一つはあれなんです、これはもう教育や福祉の機関どこもですけど、保護者へのこう支援や対応のレベルでちょっといろいろ学校の対応が難しくなっている、トラブってるケースみたいなことが非常に増えてきているので、そのことについての相談もしたいと、最終的には安全な安定した学校教育をやっぱ実現して、それが子どもの成長発達保障につながっていくっていう観点で、スクールロイヤーの活動を取り組みっていうのは事業としては始まっているという状態
で、国も認めてそれを広めていこうという動きがあると、
もう完全にそういう動きになってます。
カナさん、そういうことなんですよね。ちょっと今後の問題もね、イジメント相まってね、かなり深いところまで入れて、論議をされた中で今進んできてるというのが現実かなと思いますね。
私たちのもう学校時代とはもう全然違う時代になってきました。峰本先生は他の、学校問題ではない事件等についても弁護士としてご活躍いただいてるんですよね。
ビジネスとしての弁護士の仕事はされてますよね。
やってます、
ね、でも昨今の事件事故、そしていろいろな家庭事情ね、芸能界のいろんなこととかありますけれども学校のもの実行、学校の案件について弁護士として活躍されるということがですね、私たちこう素人の中では案外それって割と 楽な方じゃないのみたいな考え、実はものすごく深いものがあって、一番難しい、一番子どもに対していろんな影響を与える、この国の将来を抱える大きなものになっているんでないでしょうね。
だからそうだと思います。で特にもう最近はやっぱり死亡事故の防止であるとか、
そうですね、
みたいな、やっぱり非常に危機管理的に心配なケースがありますし、社会の関心も、
そうですね、
教育問題、そう、虐待の
高いですよね、
含めて高いですので、もう子どもの命に関わるようなことがあるとか、ね、本当に不登校でも本当に直下してしまって大変なケースになってしまうみたいなところについては、やっぱこれしっかり予防してしっかり対応していくっていうことがもう本当に必要な、その危機管理の視点みたいなこともすごく重要になってきてるので、
細かいですね。
だから学校教育の中にもそういうことの視点も取り入れながら取り組んでいかなければならない状況になっているということは確かなんでしょうね。
はい、これからもですね、ぜひ先生いろいろな場所でですね、峰本さんですね、ご活躍いただきましてですね、ぜひ将来の子どもたちがですね、明るく楽しい学校生活を送れるような、ね、そこはもう所長の願いでもありますね。
その通りですね、
はい、ではここでインフォメーションです。アスクル草津は草津市王子2丁目草津商工会議所の隣にあります。電話番号は 077-562-6561 562-6561、 どんなお悩みでもお気軽にご相談ください。またこの番組では皆様からのお悩みメールでお受けいたします。普段のお子様の様子で気づいたことや子育てのお悩みなど、アスクル中谷所長と専門家のゲストの方がお答えいたします。メールの宛先は a@fm785.jp、 懸命にアスクルとお書きください。
今日は弁護士峰本浩二さんにお越しいただき、お話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は毎月第3金曜日の12時からと、再放送は翌日土曜日の19時、26時、また FM 草津のホームページからオンデマンド放送でもお聞きいただけます。さて所長、次回のゲストはどなたでしょうか。
いよいよ本年度最後になりますけれども、次回は平成16年にこの少年センターのアスクル草津を立ち上げられた初代の担当者で、市内の元中学校長でもある水野安江さんをお迎えしてお話をお聞きします。
はい、来月も楽しみですね。
楽しみですね。アスクル草津中谷所長のちょっといいトーク、お相手は草津市立少年センターアスクル草津所長中谷君彦と
アシスタントの菅野ララでした。次回3月20日の放送もどうぞお楽しみに。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。